続いてブログですね。中国人 VS 日本人の短所の比較、これですね。これやっぱり読んだ時におーと思いました。そうなんですよ。これは、Facebook にも出したんですけども、特に中国日本両方で仕事をやっている日本人、それから中国人の人たちからそうだということで、結構反響ありましたね。これもともとある研修ですね、研修の時に、日本でやってる研修の時に、休憩時間、お昼の休憩時間かなんかに、確かテレビで、中国人の観光客のなんかマナーが悪くてどうのこうのというような、報道があったんですね。で、それと比べて、スタジオのキャスターの人が、日本人はやっぱりこういうところちゃんと気遣いますからねとか、なんかそういうような報道があったんですよね。で、それを受けて午後研修始まるときに、参加者の中にいたその台湾人の人だったの確か、そうですね、その方がこの報道おかしいということで、なんで中国人の短所といわゆる日本人の長所を比較してるんだって言い出してね、あ、そっかと思って、で、そのお互いやっぱ短所はあると、であればその短所と短所を比較してどう違うのかというふうに報道するんだったらわかるけども、明らかに中国人マナー悪い人多いのに、で、日本人はそういうマナーはいいと、で、そういうのを比較しても仕方がないじゃないのっていうような話だったんですね。その時の例えの例で言うと、何年経っても英語話せるようにならない日本人って、その日本人の悪口言っててもしょうがないと、で、対して中国人はすぐ語学が身につくよって言われてもなんかね、で、そのことがあってから、それはそうだ、別に短所と短所を比較してみようっていうふうになりまして、こういう外国人が混ざっている研修会とかセミナーで、それ以来聞くようにしたんですね。で、特に私が担当しているのはほとんどその接客サービスの現場ですから、もちろん日本人もね、いますよ。で、その主にはだから中国、台湾、韓国の人も少しいますね、あと日本人、の人たちが、そのお客さんとして日本人も来るし中国人も来るんですけども、そういうところで感じたその短所を挙げてもらったりしてるんです、毎回ね。で、それを統計をある程度取っていくとベスト10はこれですよということで、ブログに掲載したんですけど、マナー悪い中国人、マナーを相手に求める日本人、なるほどっていう感じですよね。あと2番目の、自分勝手な中国人、意地悪な日本人ということで、この2つ似てますよね。マナーが悪い中国人、自分勝手な中国人というのと、マナーを相手に求めるというの、日本人、意地悪な日本人って、これ相手に対して何かやるのは実は日本人じゃないかという意見が多かったですね。 そうなんですよ、うん、で声が大きい中国人、何を言ってるか聞こえない日本人、まあこれはそうでしょうねちなみに中国語ってこうなんか姿勢があったり N と NG とかこの舌使いが大変その繊細で、まあ、ある種難しい言語だっていうふうに言われてますけども、でその分なんか大きくなりがちですよね、声がね。はっきりこう出していかないと綺麗に発音が相手に届かないから何言ってるか分かんなくなっちゃうので、なのでまあ私なんかほんとちょびっとしか話せませんけど、中国語を練習するようになって普段の声が大きくなったって言われますね、うん、まあもともとだから声が大きくなりがちな言語であるというのもありますよね、うん、あとすぐに怒る中国人、後でグズグズ言うネッチーな日本人って、うん、これねある時にまあちょっと困ったっていうか、中国側からまあクレームじゃないですけども、まあ不快なね、不快だったっていうの話があったんですね。っていうのはもうね半年ぐらい前かな、私の知り合いたちがまあ団体で日本に観光客として来てくれたんです。でまあいろいろ楽しんで、旅館にも泊まってでは帰ってたんですけどもね。でその時も大変その旅館の方々も最後まで見送りしてくれて本当にこう親切で、まあ良かったっていうふうに言ってたんですね。で笑顔で最後まできちっと見送ってくださってね、すごいなと。でところがそれ帰国してすぐに、要するに旅行者からねクレームが来たと。で部屋の使い方がめちゃくちゃで、何かをこう壊したのか穴開けちゃったのかなんかで、その旅館からねその旅行者の方にクレームがあったんだっていうのがまあ分かったと。であの時にこう何もないですって笑顔で、何も言わなかったのに、いなくなってからそういうこと言ってくること自体に驚いて、なんでその時言ってくんないんだっていうことなんですね、うん。まあ、ここら辺がその外国人から見ると、笑顔なのに、まあ、しっかりそういう裏側ではもう、すでにクレームを持ってたりするんで、大変怖いな、というような話でした。はい。感情がすぐ出る中国人、感情を隠す、能面な日本人。まあ、まさにこうですよね。うん。客と喧嘩をする中国人。客になると途端に偉そうな日本人。まあ、これもわかりますよね、うん。これサービス業やってる人たちわかるでしょ、うん。白黒つけたがる、ね、はっきりつけたがる中国人、グレーだらけでもう結論なき日本人、すぐに値切ってくるね、中国人。これよくありますね。外国人観光客対応セミナーやってると、その中国人観光客の値切りに対してね、どうやったらいいですかっていう、まあ、質問がいっぱい出てきます。うん、で対して、値切り交渉しないで、さっさとね、他の店に行っちゃう日本人ということで、で、このことからもわかるように、実はですね、値切ってるうちはいいんですよ。その店で買う可能性が非常に高い。だから、まあ何かおまけをつけて、ごまかすってわけでもないですけども、うん、そういうことやっとけば確実にその店で、お客さんをゲットできるんですけどね、うん。メンツにこだわる中国人、プライドにこだわる日本人。ここは言える日本人ってなんかこう仕事とか仕事のやり方なんかにね、すごいプライド持ってやってるなっていう気がしますよね、うん。他人に関心がない中国人、他人に厳しい日本人、まさにっていう感じですね、うん。で最後のはですね、特に店長さんたちから出たものなんですけども、すぐに弁償を求める、ね、中国人、すぐに上司を出せ上を出せと叫ぶ日本人って、これも当たってますよね。ああそう思いません？ねえ。 そうですね、うん。まあ、この流れで、本当はね、もちろん長所と長所なんていうのもあるんですけども、まあ面白かったですね。うん。で、これどこ行ってもみんな、逆にね、日本人の人たちがハッとしますよね。ハッとする。よく考えたらそうだなと。短所と長所比べて何喜んでたんだろうみたいなね。うん。で、こんな風に並べると、どっちが良くてどっちが悪いっていうわけじゃないですよ。両方とも短所であることには間違いないんですけども、あ、やっぱり違うんだなとか、その違いの面白さっていうかなんか、うん、そういうのがわかるよねっていうことで、ではこんな風に両方のね、短所をしっかり並べた上で、では中国人のお客さんにはどうしましょう、日本人のお客さんにはどうしましょうということで、まあ、研修をね、進めるようなことをしていますということです。うん。ああちなみにどれが一番フックしましたか。はい。あ、じゃあどうぞ三島さん。はい。ああ、感情がすぐに顔に出る中国人、感情を隠す能面な日本人そうですね。あ、じゃあお隣行きまして、ああ、1番目、はい、マナーが悪い中国人、マナーを相手に求める日本人。うん。あはは、そうですよね。うん、あの店、あの、なんかサービス悪いよね、態度悪いよねとかというような、なんか、うん、クレームまでいかないようなそういう噂とかがぶわーっといきますからね、日本はね。うん、私もやっぱりこれをね、あの、毎回聞いてあげるたびに、やっぱり日本人って他人に厳しいなっていうのを改めて思いましたね。うん。で、私個人としては、最も個人的にフックしたのはですね、あ、そう、客と喧嘩をする中国人、客になると途端に偉そうな日本人ということで、もう本当に最近この数年モンスターカスタマーですか。ああ、いや、本当に大変だなと思いますね。うん。そうなんです。私がこう、担当しているそういうクライアントの現場においては本当にもう大問題ですね。うん、いつからこんなに日本人って客として態度悪くなってきたのかなって思うほど、うん、ひどいですね。で、これはまあ、本当に、なんとかしなきゃいかんと思って、もちろん私一緒にいるときは結構、モンスターカスタマー退治しちゃいますね。退治します。はい。ただ、若い人はなかなかそういうのができないんで、ドカーンと怒鳴られたりして、こう、やっぱり傷ついちゃってね。で、もうこういう接客業はやりたくないって言って辞めちゃう人が多いんですよね。なので、求人出しても集まらないじゃないですか、今ね。うん。やっぱり厳しすぎるんですよ、お客さんが。もちろんその、なんか、リッツ・カールトンだなんだっていうね、そういう何万円もするようなホテルの時は別にいいと思うんですけどね。うん、値段が高いから。サービスは値段ですからね。値段料金。なので、ただその、ファーストフードとか、まあ、遊園地テーマパークみたいなレジャー施設って結構、まあ、何千円じゃないですか。何百円とかね、うん、そういうところでああいうふうに怒鳴り散らすほどのことがあるのかなっていうふうに、ちょっと思いますね。うん。で、そうやって人が集まらなくなってくるとだんだん高い時給を設定していくんで、結局いろんなサービスが値段がどんどんどんどん上がってくるわけですね。またはいい人が集まらなかったらいいサービス提供できないですからね。で、いいサービス受けた時もきちんとありがとうって言えるようなお客さんでいたいですよね。うん。はい。なるほど。 まあ、こういう比較ものっていうのは気をつけてくださいねという意味で掲載しました。面白いでしょ。皆さんのお店でもぜひやってみてください。はい、あ、わかりました、了解です。じゃあここでまた、休憩ですね。はい、お疲れ様でした。